遅くなりましたが、今週のしゃべる横井です。
くだらないこと平たいぜ、くだらないこと聞いてくれ、くだらないことが面白い、くだらないこと主張して、くだらないことにメロディーつけて、くだらないことを歌にする、くだらなくない音楽にする、でもここに会いに来てくれ、きっとどこへも行けやしないから、ねじり出してやるぜ、絞り出してやるぜ、くだらないことを、いつでも僕はくだらないぜ、面白いぜ、
しゃべるよ恋。4月20日の今23時50分に収録しています。ってことは収録中に4月21日になりますかね。これ明日にアップしようと思ってるトークですけど、レコーディングを今週はしていまして、水曜の更新になっちゃいまして遅れましてすいません。まあその喉を壊してしまいまして、歌えなくなってしばらく治療、まあ、治療というかもう声を休めていたんですよね。で声が治ったから、まあ、レコーディング再開したんですよね。でその声を治してる間はギターを握ったらまた歌いたくなるんで、ギターを握らずにいたんですよね。でその間なんですけど、まあ、iPad の、まあ、ピアノ演奏アプリみたいなのがあるんですよ。僕まあピアノ子供の頃に習っていたんですけど、そんな上手には弾けないんですけど、まあ、そのアプリでピアノをまあ演奏というか、まあそのピアノ演奏を作ったりしてたんですよね。でまあもともとあった曲を仕上げてたんですよね。それでまあそのここでも喋ってますように、僕レコーディングが本当に全然うまくいってなくて、もうそれでずっとイライラして、年明けに朝の知らせっていう曲をアップして以降、まあこの前も一人旅立った君へをアップしてもうこれ消しちゃったんですけど、全然うまくいってなくて、だけどまあ僕本当に曲作るのが好きなんで、新しい曲を作ったら聴いてほしいという気持ちがものすごいあって、だからまあ治りたての喉でまあ歌った曲を昨日4月19日の9時ぐらいに、夜9時ですね、アップしたんですよね。でまあ喉が完全じゃないんで、まあちょっとこれあかんなというか、大丈夫かこれっていう風な部分があったんですけど、まあいいかと思ってアップしたんですよね。で案の定それを聞いた親からもうちょい練習せえっていう LINE が来たんですよね。まあそんなこと言うたかって、喉まだ治りたてやし無理やとか思ってたんですよ。でそれよりも喉が治って調子こいて歌ったんですけど、まあそのまだ長時間歌うとしんどいというか、長時間歌うと本当にちょっとやばい状態になるんで控えてたんですよね。でまあそのまあ昨日とといかに、まあ、レコーディングして、まあこんな無理してレコーディングしてまた喉とか腫れたりとか違和感とか出えへんかなと思ったら、今 起きたら全然喉腫れてないし違和感もなくて、あれと思ってちょっと試しに歌ってみたら、あれもうこれ普段通り歌えるやんってぐらい回復してて、だからその昨日のそのあ昨日一昨日ですね、その歌のレコーディングが逆にリハビリになってて、あれもうこれほとんどいつも通りの声やんってなったんですよね。だからそのその声で試しに今日のまああのちょっと今日仕事あったんですけど、その空いてる時間にちょっと歌ってみたら、めちゃめちゃまあ納得いくぐらい歌えたんで、あの昨日にアップした YouTube それ消しちゃいまして、新たに今日その喉が治ったバージョンっていうあの音源をアップしたんで、まあちょっと今からかけようと思ってるんですけど、まあちょっと聞いてほしいなと思います。新曲の Oh My Baby っていうあの何ですかね、僕まあその昔趣味で英会話をしていて、まあ英語すごい好きなんですよ。だから英語が好きであるがゆえに、あんまり英語のタイトルとか、まあ結構ありますけどねまあ結構あるんですけど、英語のタイトルとか英語の歌詞は極力僕使わない、まあ自分で別に強烈に決め事として決めてるわけじゃないですけど、英語はもう歌わないぞって決めてるんですけど、まあいいかなと思ってあの書いてみた曲なんですよね。であとまあ僕今アルバムを制作してるんですけど、まあラジオも最近聞くようになったのと、あとやっぱりまあライブハウスでまあいろいろ仕事してる影響もあってか、なんかその音楽を聞くリスニング、まあ聞く力がちょっと本当に最近少しずつ上がってきてて、なんていうかその見よう見まねでなんかいいなと思った人の真似ができるようになった、まあまあもう37歳のおっさんが今更何を言ってんねんと、もういわゆるその世の中の天才と呼ばれる少年少女たちはもう子供のうちからそんなことできるんですけどね、37歳のおっさんになってできるようになったと言ってもそんな何の自慢にもならないんですけどね。で急にだからその今アルバム作ってる中で全くそのサンプラーとかサンプル、つまり規制、まあ要するにそのもうすでにある程度作ってあるようなやつがあるんですよね。そういうのを一切使わずに自分でシンセサイザーを弾きながら、まあストリングスアレンジ、まあオーケストラですね、要するにそのバイオリンとかチェロとかそういう弦楽器のそういうストリングスアレンジをしてる曲も今ちょっと作ってるところなんですけど、それ以外にも僕だからそのピアノを満足に弾けないんですけど、まあそういうアプリとか使ったりして、まあだからその僕ピアノの譜面は書けるんですよ。だからピアノの譜面を書いてそれをコンピューターに演奏させるってことはできるんで、急にちょっと僕ピアノの演奏なんかを、まあ人のやってる演奏なんかを聞いて、その演奏がもう大体何してるんかが大体分かるようになってきて、だから僕の曲を、まあ、ピアノの譜面書いてそれをコンピューターに演奏させて、そのピアノをバックに歌おうっていう曲を作りたいってずっと思ってて、まあそれをですね、その声を痛めてる間にちょっとやってみて、思いのほかいい感じにできて、もともとそのだからギターで作ってた曲をピアノで作り変えた曲なんですよね。でそれからこれはアマチュアミュージシャンにほとんど言えることですけど、アマチュアというかまあ売れてないミュージシャンですね。僕は一応そのアマチュアじゃないぞっていう気持ちは持ってるんで、今アマチュアってつい口をついて言っちゃいましたけど、僕一応まあまあビビたる額ですけどお金は稼いでるんで自分はプロやって思ってるんですけど、まあまあ一応インディーズミュージシャンということにしておきましょう。インディーズミュージシャンにありがちなんですけど、季節の歌ってなかなか作りづらいんですよね。っていうのもその年中ライブで歌ってて、そんな有名なミュージシャンみたいにその季節ごとのそのライブツアーとかそんなんできないんで、季節の歌なんていうものを作るってことはなかったんですけど、まあ最近そういうこだわりも捨てようと思って、去年は短い夏っていう曲を作りましたけど、このまあ今から聴いてもらう Oh My Baby ってのは春の歌ですね。でしかも今言いましたその短い夏と同じで、まあその僕まあまあその自己主張が強い歌を結構歌ってるわけですけど、まあその自己主張しない歌だって作っていいじゃんと思って、それで短い夏って曲を作ったんですけど、まあ今回のこの春の歌 Oh My Baby っていうのもまあ どうとでも取ってくれというか、まあどうとでも取れる風に本当にちょっと工夫して書きましたし、まあその Oh My Baby っていうのもこれ英語なんですけど、この Oh My Baby っていう英語にもいろんな意味があるんで、だから皆様の思ったように聞いてもらえたらいいかなと思っています。まあこれ先週まだ回復しきってない喉で弾き語りした曲ですけど、レコーディングしましたんで、ではまあ早速ちょっと話が長くなりましたけど聞いてください。横井圭の新曲 Oh My Baby でした。これお便りお便りですね。ありがとうございます。千葉県の流れ星さん、いつもありがとうございます。まあこれ先週の弾き語りの感想ですね。この曲はね、Oh My Baby はラブソングですかという質問ね。いい線ついてる いやいやいや、皆様の撮りたいように撮っていただいたらいいんじゃないですかね。まあベイビーですから赤ちゃんの歌かもしれませんからね。ええ、まあこれはどうとでも撮ってください。ええ、すいません。ということでですね、まあそのアプリを使って疑似ピアノ演奏をして作った曲なんでありますけど、この喋る横井ですけど、同じく神戸で活動しているピアノの弾き語りで活動しているミッキーさんって方、まあ、出演していただいたこともありますけど、ミッキーさん結構この喋る横井聞いてくれてはるんですけど、結構ミッキーさんのプレイなんかも参考にというかパクってたりするんで、ちょっと怒ってないかな。ミッキーさん、これ聞いてましたらすいません。まあそんなわけでですね、でそのミッキーさんもですね、阪神タイガースが好きなんで、ちょっと今日は終わりに阪神タイガースの話題をしておこうと思ったんですけど、今日はちょっとナイター中継見てないんですけど、なんと阪神巨人に勝っちゃいました。もうこれで今年巨人4戦3勝ですよ。阪神強い。これでもう8連勝ですよ。阪神8連勝で開幕20試合をなんと16勝4敗強すぎる、勝率8割ってことで、えらいこっちゃってことですし、あとまあといっても阪神は好調な選手と不調な選手が明白な今チームになってるところなんですけど、なんとですよ、不調の近本、大山、それからマルテ、この3人がボカボカ打ち出しましてですね、もう今不調な選手がいない。しかも阪神は今日先発した西勇輝が、まあ、5回4失点で、まあ、一応勝ち投手になってるんですけど、実は阪神が先発投手が4失点したのは今日が初めてで、なんと先発ピッチャーが全部勝ってるんですよ、ここまで16試合っていう、えらいことになってまして、ほんまえらいことになってましてですね、今日喋っておきたいこととしてはですね、阪神タイガースが実はまあ、他のチームもそうなんですけど、外国人がまだ来日できてない人が多いんですよね、コロナ禍の影響で。で、まあ、他のチームもどんどん外国人が加入してパワーアップしてるんで、だから阪神も今まで通りは勝てないんちゃうかと思ってるんですけど、阪神にもロハスジュニアっていうボカボカ打つバッター、ちなみに去年の韓国リーグの MVP の選手なんですよね。まあ、サンズも韓国リーグで大活躍した選手なんですけどね、まあ、そのロハスジュニアと、それからアルカンダラっていう、まあ、ピッチャー、まあ、この人も韓国リーグから来てるいいピッチャーが来日したんですけど、いやこれ正直いらなくないですか。いやこんなん言ったら失礼になるんですよね。今阪神レギュラー選手ないしはローテーションの先発ピッチャーがみんな頑張ってるんで勝ってるんですけど、実は控え選手は全然充実してないというか、控え選手で調子のいい選手今いないんで、だからまあ選手が増えることに越したことはないんですけど、ただ今阪神レギュラー野手8人と先発ローテーションピッチャー6人が全員好調なんで、このロハスジュニアとアルカンタラさん入る余地ないんですよね。かといって助っ人外国人を2軍に落とすなんてことは多分契約上、まあ、契約上別にいけるかもしれませんけど、そんなことしたら本人ら怒って帰国するかもしれませんし、かといって今のレギュラー外してこのロハスジュニアさんと、まあ、ピッチャーのアルカンタラさんは別にね、まあ、中継ぎとか別にまあいろいろ使いようはあるんで、まあ、ピッチャーは別に何人いても別にいいんで使いようはあるんですけど、特にこのロハスジュニアさんどうするんですかね。今一応阪神の野手を見て、まあ、一応そのさっき近本が復調したって言ってますけど、とは言ってもまあ近本数字悪いんで、じゃあ近本の代わりにロハスジュニア入れるかって言うても、近本はセンターですよ。でしかも守るのが上手い選手でもあるんですよ、その足がめっちゃ速いんで。だからセンターにするわけにもいかないですし、このロハスジュニアは別に打つんですけど、守るのはそんな、まあ、結構上手いらしいですけど、上手いとは言ってもセンターできる選手じゃないですし、あとまあ4番の大山もまあ今復調しますけど、 ね、外すわけにはいかないですし、でマルテがいきなり打ち出しましたから、ほんまはこのマルテが外れてレフトのサンズがファーストに入って、でこのロハスジュニアが、まあ、ライトかレフトに入って、新人の佐藤くんがまた、まあ、ライトからレフトに移るっていうことなんですけど、まあ、佐藤くんも、まあ、数字は良くないんですけど、ただこの子は期待の新人なんで、経験積ます必要あるんで、佐藤くんでも、まあ、佐藤くん外すのが一番現実的なんですかね。まあ、ともあれ、この今阪神のロハスジュニア来たら逆にちょっとチームの空気悪くなると思うんですよね。まあ、かといってその代打で期待できるのは今陽川と原口ぐらいなんで、まあ控えに回ってもらうのが一番ベストなんですけど、まあそうもいかないですし、逆にちょっと今好調の阪神に逆に問題が、嬉しい悲鳴かもしれませんけど、これちょっと下手したら大問題になるかもしれないんですよね。逆にチームの輪が崩壊分解しないかすごい心配になってきましたが、どうなんでしょうか。それこそミッキーさん、もしこれ聞いてはったらすみません、ちょっとメールでもツイッターのリプライでもいいんで、ちょっとなんかご意見くださればと思います。まあ喋る声また来週更新するんですけど、来週ぐらいの阪神どうなってるんでしょうね。このロハスジュニアもまあ何試合かは2軍で調整すると思うんですけど、そっからまあ1軍上がってくると思うんで、でまあ1軍上がってきて当面はまあそりゃ代打ぐらいで出ると思うんですけど、そっからおい俺もレギュラーにせよってそりゃなるでしょうから、どうなるんでしょうね今の阪神。あー、喋るよ来い。さてまあそろそろ時間が迫ってきましたけど、まああんまりネタにしたくないんですけど、まあコロナ禍ですよ。なんか大阪府の感染者数がついに東京を抜いてしまって、兵庫県もそれに追随してるという状況で、もう大変やってことになってるんですかこれは。僕はもう呆れて物が言えないというか、まあ、僕本当にこの、まあ、しゃべるよ声でもそうですけど、時事ネタが好きで、時事ネタを集めるために、まあ、それはテレビも見ますよ、ラジオも聞きますし、まあ、たまに雑誌や新聞も読みますし、ネットも見漁ってるんですけど、まあもう特にテレビとか本当にもう本当にちょっとさすがの時事ネタ好きの僕でももう今見なくなっちゃいましたね。なんでかっていうと、もうまあこれお気づきの方も多いと思うんですけど、もうバカバカしいんですよ。なんでかっていうと、 PCR 検査の実施数っていうのが、まあ、新聞やネットに載ってますけど、大阪府や兵庫県の PCR 検査の実施数が桁違い、ほんまに桁が1個違うんですよ。もう東京なんかをはるかに超えるとんでもない数の PCR 検査をしてるんですよね。こんなんが別に新聞とかネットに載ってるのに、テレビは一切そこに触れないんですよね。そらそんだけの数の PCR 検査したら、そら感染者数増えるというか、増やしたいんでしょうね。増やしてるやんって思うんすよ。しかもね、もうこれも知ってる方多いと思いますけど、PCR 検査って全然当てにならないというか、疑わしきは全部罰するという検査なんで、なってない人まで感染者にしちゃいますからね。もちろんそれはコロナウイルスを僕舐めてはいないですよ。それはもちろん危険なウイルスですし、人殺しかねない、人が死にかねないもんやと思ってるんですけど、いやにしてもちょっとこれやりすぎでしょさすがに。だからどうしたもんですかね。かといって別にその俺はマスクしないぞとか、俺は自粛しないぞとか、別にそういうことが言いたいわけじゃないんですよ。それはもちろん日本国民全員で警戒はしないけないんですけど、でもねちょっとこれ以上言うとちょっとほんまにまずいことになるんで、これ以上は言わないですけど、どうしたもんでしょうかね。もちろんね、明日からも皆さんで一緒に警戒しましょうということはもちろん言いたいですし、僕もその気持ちには変わらないんですけど、とは言ってもちょっとどないかせよこれって思ってる横井系というか、まあちょっと終わりにこれだけは 言っておきたいなと思って言っておきました。来週はどんな世の中になってるでしょうか。もしよかったらまた来週も聞いてください。今週のしゃべるよこいでした。
しゃべるよこい。